日曜日の競馬が終わりました。大阪杯は枠連16、これはの1番手で行かせていただきましてですね、先週ベシャリバで私村西監督の真似しましてね、ナイスですねってゴージャスと言っても過言ではありませんねっていうね、もうその時点で私もうミッキーゴージャスの枠が来るっていうね、そういうお告げを、守護霊様からいただいておりましたんでね、やっぱベシャリバでこうなんかこう言うとですね、それが反映されてくるって20分も話してりゃね、そんなもんキーワード出てきますわね、これはもう完全にこじつけですね。ただなんかね、自分で言って不思議だなと思ったんですよね。なんで俺ゴージャスっていう言葉ここで出したんだろうなって、収録が終わってからで大阪杯の登録場見たら、あ、ミッキーゴージャスいるじゃんって、これじゃねえかななんて思ってたわけですよ。これはもう完全なる自分の妄想ですね。で、まあ一着のベラジオオペラなんですけども、日曜日のあの予想をお読みになられた方はですね、まあ、ぶっちゃけ一枠だろうと。もうここはね、もう本当に動かしがたいよっていうね。まあ、今年のメインテーマのですね、ね、あれ、フェブラリーも高松の宮記念も、その兄貴殿がおっしゃってくれたあのテーマに、ずっぽりだったじゃないですか。そうやって考えますと、もうね、このね、大阪杯は、こう一枠、もうドンズバでしょ？もう、2024年のメインテーマが、そっくりそのまま入ってる枠どこかっつったら、もう一枠しかこうないわけで、ね、これはまあ、いいよということで、ただ、私一番人気をね、軸にできない立場にあるもんですから、民間予想やつなね。でね、前日のうちに予想出さなあかん。で、最初なんか、ハーパーがなんか一番人気で出てきたんですけども、だんだんその、オッズが落ち着いていくうちに、ローシャムパックが一番人気になったんですよ。で、あ、これだ、ちょっとダメだなと思って。じゃあ、ね、次に、浮上してきたっていうのは、まあ、一枠とともにですね、ここもまあ、ほぼ間違いねえだろうなっていうのは、ベラジオオペラが入った6枠の11ゼッケンでね、まあさっきのミッキーゴージャスの話はね、これは妄想だとしても、6枠11っていうのはね、これいつまでも棚上げされるわけないんですね。もう早いうちにというか、もう大阪杯で出て当然だろうなっていうことは、もう先週のうちに予想にも書いてあったと思うんですよ。とにかく高松の宮記念は軸は名村クリアにするけれども、相手の一番手は6枠ですよ。メイケーエール。この引退はね、引退するメイケーエールの6枠11を人気ナイスが狙ってみます。で、これ来なかったわけですよ。で、来なかったらね、次、これはもう大阪杯の予告編だったねっていうことで、どんな馬入んのって、別にね、もうどんな馬入ろうが、最低の16番人気が入ろうが私は買う決意でいましたけれども、アベラジオオペラ、あ、そうなんだっていう。で、まあこの馬について調べてみますとね、というか馬というより乗った騎手、敵、調教師、それと馬主さんですね。あのね、今日中山の日曜日第10レースは新設タイトルだったじゃないですか、アリエスステークスという。これね、意味調べましたらね、おひつじ座っていうね、の意味だそうですね、アリエスって。あ、なんかそういえば、大航海時代というゲームやって、その占い師が出てくるんですよね。アリエスとかいう女の子が出てきて。それがまあ、その、今、ちょっと前に星座をね、こう、私冒険者なんですよ。大航海時代オンラインっていうゲームで、冒険者やってるんですけどもね。で、それの星座調べる、っていうパートがありまして、それで、あ、そういえばおひつじ座ってアリエスだったなっていうのはね、なんとなくうろ覚えで、まあ、あったんです。覚えてたんですよね。で、JRA のホームページでそのアリエスのレースその名由来を調べると、やっぱおひつじ座って書いてあったんで、あ、上村博之、広の字って太平洋のようで、山水に羊じゃないですか。で、この馬主さんも、なんていうんですか、林 林なんだかさんってもうね老眼でちっちゃい字見えないんですけども、やっぱりこの陽の字、羊の字が入ってるんですね。だから騎手はそんで横山和夫ってじゃあ何言って3月の確か20何日生まれで、この人お羊座ですよ。ね、だから調教師、馬主、どちらも羊の字があり、で乗ってる屋根がお羊座のジョッキー横山和夫ってことで、まあ、これはね、ああ、いや、入るべくして、ああ、これなんだなっていうね。だから、レースタイトルのね、この編成もね、特になんでこんなレースが新設されるんだろうねっていうね、そういうのもちゃんとまあ、チェックしておくべきではないでしょうかね。アリエス、ああ、もうゲームやっててよかったなっていうね、またね、第5回時代オンライン。ねえ、なんでもね、ゲームだってバカにせずね、やってるとね、でもね、本当にね、あの皆様には別にこれおすすめするわけじゃないんですけども、大航海時代オンラインってやってよかったなって、もう17年間になるんですかね、オンラインなんですけども、とにかく歴史の勉強、または世界地図、海がどこだ、例えば何でか海とかあるじゃないですかね、そのもね全部世界地図は頭に入ったし、それから、ローマ神話、ギリシャ神話、ね、それからあの世界史、イギリス その政権伝説とかね、こういうのもね、全部ね、あのゲームで覚えたですね、勉強になりましたね。だから、ああ、なるほどな、エクスカリバーとか出てきて、ああ、これ、イギリスのあの神話の神話というかね、古代のお話の政権だなとかね。指輪物語見てもね、ああそういえば第5回時代オンラインでやったなっていうね、ほとんど出てくるというね、あの日本のあの戦国時代はね、信長の野望ですよ。だからね、渋沢公っていう人にはね、本当頭上がらないですね。でね、素晴らしい、ゲームクリエイター光栄っていうね、今光栄テクモって合併しましたけれども、そういうわけですね。本当にね、ベラジオオペラね、やっぱりかという三着がね、これ長くどうしようかなと思ったんですよ。黒岩陽一厩舎のね、兄貴殿もね、これここやばいだろっていうことをね聞いていたんですがね、ついうっかりすっ飛ばしちゃいましたね。すいません、人気薄ならこれも絶対ガットがなくちゃいけないですが、8枠の方にちょっと目いっちゃいましてね、この8枠なんですかね、なんか変な枠だったんですけども来なかったですけど、はい、そういうわけなんですよ、ね、ローシャムパークね、戸崎もね、2着ですか、やっぱりねこの人2着ですよね、1着はやっぱり横山和夫なんじゃないかなというふうに思いましたよ、ね、あのダビキューチャレンジトロフィーで横山和夫とあの横山武史がセッションとアルナシームというまで、4枠5枠8球で接触してましたよね。で馬券になってるのがエイアンっていうね、これミルコ・デムーロが乗った馬ですよ。で1着したのが1枠2ゼッケンの、戸崎啓太でね、あれっていうね、なんだこれはっていう感じでしたよね。でヘッドラインがやがてっていう言葉が、ね、出てね、やがてってこれ未来系ですからね、まあ暦とかそのそういったものからは土曜日日曜日の、連動性というものはあまり感じられませんでしたけどもね、のど自慢も例えば和歌山県和歌山市とか県と市が一致っていうこともなかったんですけれども、ただなんとなくこのやがてという言葉から土曜日と日曜日でつながるのかなっていうのもちょっと予感してまして、ミルコ・デムーロが2着、戸崎が1着で、大阪杯は1枠にミルコ・デ・ムーロと戸崎が同居している。でもう1枠2ゼッケンは戸崎でズバリでしたし、で横山武と横山和夫が接触してて同枠が馬券になって、あの両名ともに馬券にならなかったっていうことは2分の1でね、横山和夫の方はこれもしかしたら日曜日いいのかなっていうふうに、あの土日で接触してましたからね、この兄弟は。で横山武じゃねえなと思ったんですよ、これ5枠はね。私ね、もう一切買うつもりなかったんですが、ただステラベローチョだけはね、ちょっと申請と出てね、それともう一つあのアタックで、サウジアラビアっていう答え、これからあのサウジアラビアロイヤルカップの一着馬っていうのがステラベローチョで引っかかってきたんで、まあ、直前ね 5枠なら来るのは9ゼッケンの方かなと思ったら、まあ結果は4着だったんですけれども、ただソウルオリエンスはね、3月に勝っちゃいけない馬なんですよ。これはもう絶対にね、これは慌てる小じきがもらいが少ないじゃないですか。だって JRA カレンダーはね、あの4月がソウルオリエンスの短期なんですから、横山和夫の、あ、横山武史の。まだ3月31日、今日3月ですよ。4月じゃないんですよ。これね、4月だったら、ね、もう買いますけども。で、あの、2枠3ゼッケンの短期3月はね、JRA カレンダー。これも先週出ちゃいましたもんね、ナムロクレアでね、2枠3ゼッケンが。もう発車済みですから、タスティエラもね、まあ、完全に消せはしないけども、まあ4番手、チャーニーゴステイとかなっていう、あんまりこれも個人的には買う気なかったんですけどもね。203世紀も先週発車済みでしたでしょ、まあ、そういうことなんですよ。だからね、なんかあの4月にこのまあソウルオリエンスなんか影響を及ぼすかもしれませんけれどもね、北三ブラック3区でね、今日北三ブラックカップやってね、あまりにもこういう出来すぎはね、人気なら買っちゃダメっていうことですね。はい、人気といえばね、これ別に私ね、偉そうに自慢とかね、人に説教する立場じゃないのは重々承知してるんですけれども、このね G1 3つ終わりましてね、まずね、本当にねいつも感じるその違和感なんですけども、まずフェブラリーステークス一発目、オメガギネスっていう馬がね、これね一番人気になったんですね。えっと思うわけですよ。まあ初耳じゃ、正直ね、初耳ではなくて、どっかで聞いたことあるような馬だなと思いましたけれども、全然印象に残らないというか、まあ記憶の片隅にある程度の馬ですよ。まあアルツハイマー始まってるからかもしれませんけれども、何これと。ね、いきなり一番人気になるような玉かと。だってまだ三勝馬ですよ、これ。条件馬じゃないですけどね。あの、重賞2着で賞金加算してますから、オープンではあったんでしょうけれども、オープン馬ですけれども、ただね、たかだか3勝馬で、もう3勝クロスだろうというね、今で言うね、1600万以下の馬と変わんねえじゃねえか、別に重賞2着した程度で、重賞未勝利の馬なんですよ。ね、オメガギネス。これがね、一番人気だって、すごい違和感ですよね。あんたらね、私ね、毎週一応ね、競馬やってます。全レース見てます。そんな人間でもあんまり印象に残ってない馬が G1 になって突如一番人気になってる、たかが3勝クラス、3勝馬の重賞未勝利馬。なんでね、口を揃えてね、ほぼ全マスコミ、競馬ジャーナリズムが、この馬をね、大絶賛するんですかっていう問題。ね？でね、普通ね、目の前にね、海のものとも山のものとも分からない人間が現れたら目の前に。ちょ、身構えるでしょ。なんでこいつってなっちゃう、なるはずですよ。でもね、競馬ジャーナリズムがね、みんなね、口を揃えて言うとね、簡単にね、みんなそれ信じちゃう。で、今 YouTuber ってね、星の数ほど競馬のなんか言ってる、あのね、言ってる競馬チャンネルあるじゃないですか。オメガギネスですか。これはね、私ね、デビューした時から注目してたんですよとかいうね、そういう嘘こくやついっぱいいるんですよ。嘘だろ、目ん玉はよ、なんつって。ね、たかが未勝利、重賞未勝利ばねえ。で、結果どうでした ?14 着ですよ。どこにもいない大惨敗。はい、次、高松宮記念。一番人気、ルガル。聞いたことねえ。これもね、私聞いたことなかったですよ、本当に。ルガル？何それ？いたっけ？やっぱりね、三勝馬なんですよ、これも。三勝クラスなんですよ。で、まあ、前走シルクロードがなんか一着して、ね、賞金加算してますから、もちろんオープン馬ですけれども、たかだか三勝して、重賞一回勝っただけの馬が、突如ね、上から下まで二重丸グリグリになって出てきて、で、マスコミ、競馬ジャーナリズムみんな大絶賛ですよ。どこにそんな根拠があんだよという、たかだか参照で、私もね、ルガル、ほんとこの馬、聞いたことなかった。皆さんもそうでしょ？ 正直になりましょう。素直になりましょう。知ったかぶりしたって何もいいことないんですよ。みんな知ったかぶりですよ。あのウィンズコーラ芸人いてね、エンドロが着たれてるバカども、あいつらルガルなんてお前知らなかったろと、オメガギネスだってお前初耳だろと、私初耳です、はっきり言います。だからやっぱり G1 でね、一番人気になるような球じゃないなというふうにね、2秒で私カンパしましたから、ぶった切りましたね、こんなもんね、2秒で決勝です、これだけは来ないというふうに宣言させていただきました。どっちが正しい目を持ってますかっていう話。あなた競馬ジャーナリズムに洗脳された末にこのルガルっていう馬に手出しちゃったんじゃないですか。これも10着で大惨敗ですよね。どこに目立ったですよね、ルガルね。競馬ってじゃあどういうものですか。外れ馬券を買わなきゃね、決して成立しないゲームなんですよ。だから外れ馬券を売らせる専用のラッパ隊っていうのがいるんです。それをイコール競馬ジャーナリズムって言うんです。だからね、人を見たら泥棒と思えという尊いね、昔の人いいこと言いましたよね。本当その通りだと思いますよ、ね、商売というのはね、100円で買ったものをね150円で売るというね、そういうね詐欺なんですよ、もともとは。だからね、外れ馬券を買う人がいなきゃ成立しないゲームというものを大前提に考えたときに、来るはずのない馬を大絶賛するっていうね、そういうお仕事をする人がいる。それはイコール競馬ジャーナリズムだ。だからあんたね、おのぼりさんですよ、こんなに騙されるっていうのは。まあね、得体の知れない馬来ることもありますよ。でもね、それはね、得てしてね、人気薄の時じゃないですか。ね、あの藤田真嗣の乗ったダービー馬、なんせって言いましたっけ、フサイチコンコルド。あれもね、得体の知れませんでしたけれども、決して人気ではなかったですよね。まあ、たまーにね、それはね、10回や20回に1回は来ますよ。得体の知れない一番人気が。でもね、それ、だってさ、配当は見合わないでしょ。ほとんど来ねえんだから。現実問題として、オメガギネスずっこけた。14着、ルガルもずっこけた。もうね、鼻からね、出鼻くじかれてるわけです。もうこれ以上ね、あの、競馬ジャーナリズムの口車に乗せられて、オメガギネス買っちゃってやられた。ルガルやって往復便だ食らった。そういう人いっぱいいると思いますけれども、もうその時点で競馬や、参加しちゃダメだと思いますけどね。ね、今もうだんだん暖かくなってきましたよね。あったかさ取り越して暑くなっちゃいましたけれども、週末土日はね、縁側に座って、ね、座布団敷いて、その上に座って、猫を膝でもに乗っけてね、膝に猫でも乗っけて、熱いお茶をすすって、ね、桜でも見ながら、過ごした方がいいんじゃないですか、ね、あなたのためだす、ためだと思いますけどね、それがね。だからね、あの、本当これはね、気の毒だなと思いますね。みんな順調でね、来るはずのない馬ね、こうやってね、一番人気になってね、一番人気に仕立て上げられてね、それに騙される人のね、いかに多いことか。はい。もうね。だから、本当に来る一番人気と来ない一番人気って見分けましょうね。簡単な話じゃないですか。ね。聞いたことのね、馬が一番人気になったら、形勢というだけの話をね、こうやってちょっと熱弁してしまいましたけれども。はい。まあ、3歳馬はみんなわかりませんからね。これは、来週からはちょっとね、大賀賞もね、もうほとんど初耳の馬しか出てきませんからね。まあ、中にはまあ、2歳児に勝った馬もいますけどね。いや、本当に、ちょっと大阪杯を的中、一番手でね、的中、ね、できたっていうのはね、これはね、いや、ありがたかったですね。私一人の力じゃ、これ、16までね、これ導けたかなって思うと、ちょっと無理だなって。皆さんのおかげです。本当ね、私のサポートしていただくというかね、私はもうただの、もう本当アンカーマンで何も仕事してないというね、そういう、立場にいる自分が本当にね、もうありがたくて、もうしょうがないです。と。あと、プロ野球のね、順位予想、皆さんね、今年はすごかったです。去年と比べて3倍ぐらい。初めてご参加いただく方がいっぱいいましてね、ありがとうございます。本当ね。順当な結果になっちゃったらね、私も大盤振る舞いしなくちゃいけないと思ってね、今からちょっと戦々恐々としてますけれども。で、3月29日締め切りでした。はい。もう、今日以降ダメですよ。 だからね、昨日、もう、まだ間に合いますかってね、応募された方いたんですけども、いや、ダメだよと思ったんですが、見たら1位が阪神ってなってたんで、あ、受け付けますってね。で、開幕ね、2連敗してね、それでも1位阪神って言ったね、その方にね、うん、あっぱれと思ってね、わかりましたとね。もう阪神もういきなりつまずいてね、2戦連続0点、0風っていうのはね、ちょっとこれは前途多難ですね。これから本当に、よっぽどふんどし締め直さないとですね、やばいなっていうね、そういう匂いがしてきましたね。まあ、阪神は、一回優勝すると30年優勝しませんから、そういうチームなんですけどもね。あ、そんなこと言ったら失礼ですね。ごめんなさい。日曜日の行けばご苦労さまでした。